声の広報。お元気ですか？県議会ですをお聞きの皆さん、こんにちは。日増しに寒くなってまいりました。お元気でお過ごしでしょうか？さて、旬の食べ物の一つに白菜があります。晩秋から冬にかけて、霜に当たると風味が増して、繊維が柔らかくなり、甘みが増すと言われています。また、葉っぱが締まり、歯ごたえも良くなります。白菜は低カロリーでありながら、体に必要な栄養素をバランスよく含む野菜です。ちょうど今の時期は、鍋が美味しくなる季節。白菜をたくさん食べて、冬を乗り切りましょう。それでは、令和7年12月発行、お元気ですか県議会です。ナンバー129の内容をご紹介しましょう。今回は先に開かれた9月定例県議会の模様などをお知らせします。皆さんどうぞお聞きください。はじめに第372回9月定例県議会の概要です。実りある対話、開かれた県議会。兵庫県議会は、9月定例県議会を、令和7年9月18日から10月22日まで35日間にわたり開催しました。9月18日の開会日には、条例制定などの議案が上呈され、知事が提案説明を行いました。9月24日の本会議では、各会派を代表して、4人の議員が質問を行い、25日、26日、29日には15人の議員がそれぞれの立場から一般質問を行いました。9月29日の本会議では、令和6年度決算を審査する決算特別委員会を設置し、10月17日にかけて審査を行いました。10月22日の本会議において、令和6年度決算関係議案22件を原案通り認定すべきものと決しました。この定例会では、決算関係議案を含め、議案47件を可決、同意、意見書8件を可決、2件の請願を採択し、閉会しました。続いて、9月定例県議会で決まったことの一部をご紹介します。知事から提出された予算・条例案などを審議し、総額 61.4 億円に及ぶ補正予算を可決しました。まずは予算及びその他議決案件です。令和7年度兵庫県一般会計補正予算第2号兵庫県税条例の一部を改正する条例、県民緑税条例の一部を改正する条例、青の運動公園用地等の処分など、計25件を可決、同意しました。なお、知事及び副知事の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例については、継続審査となっています。令和7年度、9月補正予算、緊急対策の概要は次の通りです。補正予算規模 61.4 億円。長引く物価高騰に直面する県民生活を支援するとともに、高温及び渇水に対する農業者の支援や、2025大阪・関西万博後の継続した誘客促進、県民生活の基盤となる公共事業への内需増への対応など、新たな財政需要に対応する必要があることから、補正予算を可決しました。県民生活の安全・安心の確保、22.8 億円。ハバタンペイプラス第4弾、子育て応援枠の追加。防犯カメラ集中整備の支援。県立学校、避難所指定体育館への空調整備等の追加実施。 その他の避難所指定、県立施設体育館への空調整備の実施、高温及び渇水に対する農業者への支援 1.3 億円、農業水利施設への干ばつ応急対策支援、安定米・カメムシ類緊急防除支援、2025大阪・関西万博後の継続した誘客促進1億円、兵庫・五国周遊ツアーへの助成、首都圏や関西圏を対象とした誘客キャンペーン、社会基盤の充実・強化 36.3 億円、災害に強い森づくり緊急対策、公共事業内需増への対応。次に決算案件です。令和6年度兵庫県一般会計歳入歳出決算など計22件を決算特別委員会で9月29日から10月17日審査し認定しました。次に意見書です。私立学校に対する助成にかかる国庫補助制度の堅持及び一層の充実を求める意見書、再生資源物の屋外保管場にかかる違法行為への対策強化を求める意見書、犯罪防止策の強化を求める意見書、消防団の家族検証制度の創設を求める意見書、老人クラブ等の活性化を求める意見書、リンパ浮腫関連施策の適正化と拡充を求める意見書、帯状疱疹ワクチンの定期接種における対象年齢の追加・見直しを求める意見書、地方財政の充実・強化に関する意見書の計8件を可決しました。次に、請願です。兵庫県における図書調達に関する件、私立学校に対する助成にかかる国庫補助制度の堅持及び一層の充実を求める意見書提出の件の計2件を採択しました。続いて9月24日に行われた代表質問の模様をお聞きください。代表質問1、自由民主党奥谷健一、神戸市北区、県政の信頼確保に向けた適切な対応。質問、文書問題に関する第三者調査委員会報告書では県の対応に問題点を指摘されたが適切に対応されていない。報告書に対する改めての知事の見解と受け入れられない理由は。答え、答弁者知事、元西播磨県民局長作成の文書の調査等に関し、初動対応から懲戒処分の実施に至る一連の県の対応は適切であったが、報告書で指摘された課題等についても、反省すべきは反省し、改めるべきは改めるという姿勢で対応してきた。県民から様々な意見があるが、県の考え方について理解いただけるよう丁寧に説明し、県民の信頼確保に向けて取り組む。2、維新の会、斉藤直弘、川西市及び川辺郡。フェニックス教祭について、質問。フェニックス教祭の問題は、大規模災害の発生時に、県が多額の財政リスクを負うことであり、それを防ぐには給付金に限度額を設定する必要があると考えるがどうか。答え、答弁者知事、創設以来の情勢変化を踏まえ財政的リスク等の課題の見直しが求められている。このため兵庫県住宅再建共済制度のあり方検討会では給付金の減額や加入者負担の増額、再保険の活用、給付金支払い限度額の設定等、 さまざまな選択肢について議論が行われている。今後各委員の意見を踏まえ、具体的な限度額の設定方法などを含めた最終報告を取りまとめる。3. 公明党島山清文、神戸市須磨区。物価高に基金活用で県民生活を守れ。質問。知事公約である財政基金200億円への積み立て目標にこだわらず、令和6年度の決算剰余金や財政基金を機動的に活用し、今こそ物価高対策や県民生活を守るために支援すべき。答え、答弁者、知事。基金は年度間の財源調整や災害、感染症など緊急時の初動対応等に備えるため、今後も積み増し努力が必要。決算剰余金58億円は今年度の年間収支を見極めつつ、慎重に活用を検討する。物価高騰対策は自治体間の財政力で差が生じてはならず、国において十分な予算措置を図るべきであり、臨時交付金の実現など国への働きかけを行う。4. 兵庫県民連合北上明人、川西市及び川辺郡。介護人材の確保・育成について。質問。今後、生産年齢人口が減少する中、介護人材は大幅な増員が必要となる。将来の介護需要に応えるため、人材の確保・育成が強く求められており、あらゆる手段を尽くしてほしい。答え、答弁者、副知事。県では、介護業務の理解促進やイメージアップに取り組み、介護報酬の処遇改善加算の取得促進、資質向上やキャリア形成につながる研修受講への支援を行っている。ケアプランデータ連携システムは、業務負担の軽減に大きな効果が期待できるものであり、昨年度実施したモデル事業の効果を横展開するなど、導入を促進する。用語解説。ケアプランデータ連携システム。居宅介護支援事業所と介護サービス事業所間で毎月やり取りされるケアプランの一部情報、予定、実績をデータ連携するシステム。手書き、印刷し、ファックスや郵送などでやり取りしていた書類をシステム上でデータで送受信できるようになるため、書類の記入や転記誤りなど、業務負担の削減が期待できる。以上、9月24日に行われた代表質問の一部をお聞きいただきました。引き続き、9月25日、26日、29日に行われた一般質問の模様をお聞きください。一般質問。1、前井真希、自由民主党、思想史。質問。オンライン居場所や24時間相談体制など、引きこもり対策のさらなる充実を。答え。答弁者、知事。オンライン居場所や家族交流会に加え、新たに保健師等専門人材を5県域に配置する等、市、町や支援団体等と連携・協働し、引きこもり状態にある方や、家族に寄り添った支援を充実させる。2. 赤石正夫、維新の会、神戸市東灘区。質問。想定外の気候変動を前提とした沿岸部の防潮堤整備や耐震強化、津波、高潮対策について。答え。答弁者、技官。南海トラフ地震を想定した津波対策と緊急箇所の高潮対策は完了。令和10年度までに日本海沿岸津波対策の完成を目指す。気温上昇を想定して計画の改定を進め、防潮堤の高さ等を検討する。 3. 永瀬武志、自由民主党、神戸市東灘区。質問。公営住宅での外国人入居者によるトラブルの実態と県の管理上の対応について。答え。答弁者、まちづくり部長。言葉の壁の解消がマナー等の問題解決にもつながる。多言語翻訳機や多言語チラシ等を活用し、すべての入居者が相互にコミュニケーションをとり、安心して生活できる居住環境の整備に努める。4. 浅田久美、公明党、川西市及び川辺郡。質問。ヤングケアラーへの支援の届きにくさや、市・町の支援体制のばらつきへの対策は？答え。答弁者、知事。学校等を通じた実態把握や支援につなぐ仕組みづくりの推進とともに、市・町職員研修を通じ、相談窓口の運営方法を共有する。また、学校、福祉、医療等と関係を築き、体制整備をフォローする。5. 伊藤優、自由民主党、神戸市須磨区。質問。再犯防止に向けた発達障害等のある刑務所出所者への特性に応じた立ち直り支援について。答え。答弁者、知事。研修会の実施などにより、関係機関が発達障害等の特性への理解を深め、連携して支援を行うことが重要。出所者一人一人の特性に応じた支援体制の充実を図り、再犯防止に向けた取り組みを進めていく。6. 大上和典、自由民主党、丹波篠山市。質問。農業用パイプライン水路の機能診断と保全計画策定、突発事故への対応について。答え。答弁者、農林水産部長。昨年度の調査を踏まえ、耐用年数等に基づく計画策定を支援し、農業水利施設の機能保全や更新整備を計画的に進める。また、ストックマネジメント事業の地元負担軽減を国へ要望していく。7. 坂田隆則、維新の会、姫路市。質問。EBPM の考え方を踏まえ、新規事業成果指標の設定を行うべきと考えるが、所見を伺う。答え。答弁者、財務部長。イノベーション型行財政運営の実現のため、PDCA サイクルの取り組みを推進し、企画立案 P と評価 C でエビデンスを参考にするなど、EBPM の考え方を取り入れている。EBPM の視点がブラッシュアップされるよう取り組む。用語解説 EBPM、エビデンス・ベースとポリシーメイキングの略。政策目的を明確化した上で合理的な根拠に基づき政策を立案すること。用語解説イノベーション型行財政運営。職員一人一人が行財政運営について自ら考え、各職場から自律的、多発的に業務の創意工夫や変革の提案、イノベーションがなされること。8. 竹尾智恵、公明党、西宮市。質問。インクルーシブな学校運営モデル構築に向けたハード・ソフト面での推進方策は？答え。答弁者、教育長。東播磨地域への文教室及び中播磨地域への高等特別支援学校の設置、並びに阪神特別支援学校文教室にカリキュラムマネージャーを配置し、発展的な交流及び共同学習の実施を検討している。 用語解説インクルーシブな学校運営モデル、現在の多様な学びの場を維持しつつ、特別支援学校の専門性や資源を生かし、特別支援学校を含めた2校以上の学校を一体的に運用する取り組みのこと。9、黒田和美、兵庫県民連合、神戸市垂水区。質問。県民にこの星を認知してもらい、食べてもらうための広報戦略について伺う。答え。答弁者、農林水産部長。県内食品事業者等との連携、学校給食への提供、SNS での発信や情報番組等への情報提供により、幅広い県民への PR を展開し、生産者と消費者が共に支え合う持続可能な米作りを目指す。用語解説、この星。兵庫県産の新しい米の品種名。兵庫県と JA グループ兵庫が2016、平成28年から夏の暑さに強く美味しい品種の共同開発に取り組み、9年がかりで誕生した。今年から本格的に生産をスタート。10、原哲明、自由民主党、淡路市。質問。中学生にものづくりへの関心を高め、職業学科への進学を促すことについて。答え。答弁者、教育長。地域や産業界のニーズに対応した専門性の高い学びの充実を図るとともに、ものづくりの素晴らしさを体感できる機会の提供など、効果的な広報を推進していく。11、風早久夫、自由民主党、宝塚市。質問。発達障害児の早期発見と、良質な療育体制を見極めるための整備について。答え、答弁者、福祉部長。効果的な支援手法の普及や、支援ノウハウの向上に努め、市、町や保健、福祉、子育て、教育、医療など関係機関が連携し、発達障害児の相談、療育体制を構築していく。12、門隆、維新の会、宝塚市。質問。法が想定している補助犬と共生する社会の実現についての現状認識と今後の取り組みは。答え、答弁者、知事。補助犬の認知度は高まりつつあるが、より一層理解を促進する必要がある。出前講座やイベント、ステッカー、啓発動画による周知啓発に加え、講習会や集会等での効果的な発信を検討する。13、戸井田雄介、自由民主党、姫路市。質問。図柄入りナンバープレート導入による5国の地域性創出の取り組みを市・町と検討してみては？答え、答弁者、企画部長。図柄入りナンバープレートは地域の魅力発信やふるさと意識の醸成にも寄与するものと認識している。先行事例や制度改正の動向等を市・町と共有し、導入に前向きな市長をサポートしていく。14、増山誠、躍動の会、西宮市。質問。継続審査中の知事等の給与一部改正条例案可決に向け、再発防止策と改めての説明を。答え、答弁者、知事。県保有情報と外部情報の同一性や職員の秘密漏洩認定を踏まえ、組織の長として自らの身を処し、給与減額するもの。今後は後期粛清の徹底、階層別研修の実施等により、再発防止に努める。15、松本隆弘、自由民主党、明石市。質問。 海洋環境の変化を踏まえた持続的な水産業の実現に向けての県の取り組みは。答え、答弁者、知事。海水温上昇等に対応した養殖業の推進、水産資源の新たな利活用、イカナゴ等の資源回復を図り、豊かな海づくりに向け、下水処理場からの窒素供給、海底耕運、県民等への理解醸成等にも取り組む。以上、9月定例会の模様をお伝えしました。続いて、県議会からのお知らせです。1つ目、政務活動費の不適切な使用への対応について。この度、自由民主党県議団に所属していた松井茂樹元議員による政務活動費の不適切な使用が判明し、およそ185万円が返金されました。県民の皆様に深くお詫び申し上げます。議会としては、政務活動費にかかる当庁日全泊の取扱いルールを明確化するとともに、手続きを厳格化する見直しを行いました。また、松井元議員を刑事告発する準備を進めています。11月7日時点、今後も政務活動費の適正な運用と透明性の確保に努め、県民の皆様の信頼に応えてまいります。2つ目、9月定例会より傍聴が抽選制になりました。本会議の傍聴券配布方法が従来の先着順から抽選に変更になりました。本会議の開会予定時刻の1時間前に、県交換前にお集まりいただいた方を対象に抽選を行います。詳細は議会ホームページをご覧ください。3つ目、SNS や YouTube で情報発信しています。X、Facebook で県議会トピックスや定例会日程等の新着情報をいち早く発信しています。また、正副議長挨拶、常任委員会の活動紹介動画を YouTube にて順次公開中です。最後に、県議会ニュースです。1つ目、地方議会協議会を8月6日に開催しました。県議会、市議会議長会、町議会議長会の3者が一堂に会し、対等の立場で地域創生に関する意見交換を行いました。県議会からは、正副議長や各会派政務調査会長が参加し、新時代のインバウンド増加に向けた取り組みや、持続可能な農村・農林水産業の実現をテーマに、熱心な議論が繰り広げられました。2つ目、常任委員会を地域で開催しました。県民の皆様に、県議会の役割や機能について、理解を深めていただくため、常任委員会を地域でも開催しています。8月27日には、建設常任委員会が、都市政策についてをテーマに、丹波篠山市で、11月14日には、警察常任委員会が、県民の理解と協力の確保についてをテーマに、姫路市で開催。各テーマにおける県の施策や事業について、活発な質疑応答がなされ、多くの皆様に傍聴いただきました。3つ目、県庁舎の在り方等に関する検討会を10月21日に開催しました。議場の在り方検討会議における協議を経て、新庁舎整備における議会機能の在り方についての議会意見を県当局に提出しました。この意見を踏まえ、県庁舎の在り方等に関する検討会において、議会機能の面積など必要な内容が基本構想案に反映されました。議会機能の在り方についての意見のうち、主なものは次の通りです。議会機能整備場所、整備手法については、現議場棟の場所に、議場と議会書室を一体的に整備すること、 有利な財源を可能な限り活用し、工期及び建設コストが最短かつ安価となるよう工夫を講じることなど。4つ目、成長懇話会を10月22日に開催しました。県政の課題に関する調査・研究等を通じて、議員の政策立案能力の向上を図ることを目的とする成長懇話会を議長主催で開催しました。今年度は、神戸大学大学院法学研究科教授品田豊氏をお招きし、地域代表についてをテーマにご講演いただいた後、議員との活発な意見交換が行われました。5つ目、兵庫県議会だより高校生ウェブ版コンテンツ掲載中。若者向け議会広報ポータルサイト兵庫県議会だより高校生ウェブ版では、現在12のコンテンツを掲載しています。高校生ならではの感性で議会に鋭く切り込んだバラエティ豊かな内容が好評を得ています。今年度も新しい企画に向けて高校生記者が取材やコンテンツ作成に挑戦しています。令和7年12月発行、9月定例県議会の内容をお届けしたお元気ですか県議会です。ナンバー129はいかがでしたでしょうか。皆さんのご意見やご感想をぜひお寄せください。宛先は郵便番号 650-8567 で住所記載不要。兵庫県議会事務局調査課図書室図書広報班までお願いします。電話番号は神戸 078-362-3720。ファックス番号は 078-362-9031 です。皆さんからのご連絡をお待ちしております。次回は12月上旬から中旬にかけて開催予定の12月定例県議会の様子を2月上旬にお届けする予定です。制作、兵庫県視覚障害者福祉協会、担当は寺井美奈子でした。